こんにちは。2022年8月7日朝の川越教会礼拝説教です。コロナのため、またいろいろな事情で礼拝にいらっしゃれない方々も、どうかこの YouTube の説教を用いていただいて、そしてご一緒に神様を礼拝いたしましょう。また、3週間ほど前から礼拝全体を Zoom でつなげています。 Zoom につなげられる方はぜひそちらをお持ちいただいて、ご一緒に神様を礼拝しましょう。それでは聖書をお読みいたします。聖書はマルコによる福音書12章28節から34節です。お読みします。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ、聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。御言葉の朗読はそこまでです。本日の説教は、説教題は心を高く上げようです。実は5月の1日の礼拝から実会を学んできました。先週は第10回を学びましたので、最後まで学んだことになります。ですがもう1回だけ今回まとめの学びをして、そして一応実会の学びはここで終わりたいと思います。で、まず全体的なことをもう一度確認いたします。最初にお読みしましたマルコ福音書12章の28節以下は、イエスと律法学者、つまり律法の専門家との会話です。この律法の専門家はイエスに、あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか、どれが一番大切でしょうか、そういう質問をいたしました。で、イエスはこの人の質問に対して旧約聖書の言葉をお示しになりました。それが12章の29節から31節に記されています。もう一度読みます。まず29節30節、 イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。イエス様は旧約聖書の言葉をお持ちになったんですが、申命記の6章の4節5節に記されている教えです。そちらも見ましょう。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、ですね。そしてイエス様は31節で第二の掟はこれであるとおっしゃって、隣人を自分のように愛しなさい、この2つに勝る掟は他にない、そう言われました。でこれはレビ記の19章18節に記されています。そちらもお読みします。復讐してはならない、民の人々に恨みを抱いてはならない、自分自身を愛するように隣人を愛しなさい、私は主である。イエス様はこの2箇所を引用なさって、そしてこの掟、この2つの掟が全てである、そういうふうに言われました。つまり神を愛することと、それから人を愛することです。で、私たちが今まで学んできました十戒、モーセが神から与えられたこの十戒の構造がまさにこの通りなんですね。十戒の前半1回から4回までは神への愛、神を愛するとは具体的にどう生きることなのか、それが教えられています。そして後半5回から10回までは隣人への愛、そういうふうにまとめることができます。後半も神を愛し、神に従って生きるときに同時に求められるのが隣人を自分のように愛することだ、そういうふうにイエスは教えます。また隣人を愛することについてはローマの信徒への手紙でもこんなふうに教えられています。そちらも読みたいと思います。ローマの信徒への手紙13章の8節から10節です。読みます。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。ローマの信徒への手紙はイエスに選ばれた人であるパウロが記したものです。そしてパウロはここで人を愛する者は律法を全うしているのです、そんなふうに教えています。ということで神の律法である十戒は神を愛することと隣人を愛すること、この二つに要約できるということをもう一度確認をいたしました。そしてこの生き方がイエス・キリストを信じ罪許された私たちが神に従って生きる基準です。あるいは神に喜ばれる生き方というふうに言うこともできます。イエス・キリストを信じてキリスト者として生きるということは、つまり信仰を持って生きるということは 心の中の問題ではないんですね。心の中だけの問題ではない。主イエスは良きサマリア人の例えの最後に律法の専門家に対して言いました。言ってあなたも同じようにしなさいと。イエス・キリストを信じクリスチャンとして生きるということは、もちろん信仰を持つ、イエス・キリストを信じる信仰を持って生きるということですけれども、それは心の中だけのことではなくて、それが当然その人の生き方、私たちの生き方になっていく、神に従って生きるという生き方になっていく。で、その基準として私たちに与えられているのが実戒だ。そのことをしっかりと覚えたいと思います。で、ここまで確認した上でウェストミンスター小距離問答を見ましょう。今日は小距離問答問い82です。問いの方は、神の戒めを完全に守れる人が誰かいますか。答え、ただの人は堕落以来この世では誰も神の戒めを完全には守れず、日ごとに思いと言葉と行いにおいて破っています。こうなんですね。この問い82より前、ウェストミンスター小距離問答はずっと実戒のことを解説しています。そして最後まで言ったその後に、突然神の戒めを完全に守れる人が誰かいますか、そういう問いになるんですね。律法を学び、そしてそれに従って生きていきましょうという方向性であったのにです。どういうことでしょうか。で、その答え、この今まで学んできた実戒、神を愛し隣人を愛する生き方、この教えを完全に守れる人がいるんだろうか、その質問に対して答えは、ただの人、つまり堕落以来の人間は、罪ある人間は、その地上生涯においては神の戒め、つまり神を愛することと隣人を愛することを完全に行うことはできない。さらに日ごとに心の思い、言葉、さらに行い、さらに行為において神の戒めを破っている、そういうふうに指摘しています。せっかく神様から与えられた、神様に従って生きる生き方が示され、私たちもそれを学んだけれども、それを学ぶ、それをそのように完全に生きることはできないというんですよね。でも、もっともこんなふうに小距離で教えられなくても、私たち自身そのことを日々経験し、また自覚しているのではないでしょうか。そうだとすれば、実戒は私たち罪人にとって一体何の意味があるんでしょうか。続けてハイデルベルク信仰問答を確認したいと思います。問い115、問い115、この世においては誰も実戒を守ることができないのに、なぜ神はそれほどまでに厳しく私たちにそれらを説教させようとなさるのですか。ですね。で、その答え、第一に、私たちが全生涯にわたって私たちの罪深い性質を次第次第により深く知り、それだけより熱心にキリストにある罪の許しと義とを求めるようになるためです。第二に、私たちが絶えず励み、 神に聖霊の恵みを請うようになり、そのようにそうして私たちがこの生涯の後に完成という目標に達する時まで、次第次第にいよいよ神の形へと新しくされていくためです。ハイデルベルク信仰問答はそういうふうに教えています。ハイデルベルク信仰問答は私たちに十戒が与えられていることの意味、二つに分けて教えています。で、一つは十戒を覚えながら生きることで、私たちは自分の罪をより深く覚える。キリストの十字架と許しが私たちには本当に必要なんだということが理解できる。そしてそれを求めるようになる。で、自分の力ではどうすることもできないその罪の現実を自覚して、そして聖霊の力により頼んで歩み続ける。自分の力ではどうしようもない、しかし諦めないで聖霊の力により頼んで歩み続ける。その歩みの中で私たちは少しずつですけれども、本当に少しずつ少しずつキリストに似たものとして神の形へと変えられていくんだ、そんなふうに教えます。使徒パウロはそのことをこんなふうに記しています。フィリピの信徒への手紙3章の12節から14節を読みます。フィリピの信徒への手紙3章12節、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。12節でパウロは自分は何とかそれを捉えようと努力している、そういうふうに告白しますが、同時に自分がキリストイエスに捉えられている、結ばれている、そういうふうに言うわけですね。そして3章13節14節、兄弟たち、私自身はすでに捉えたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。以前私が、恩師から教えられたそのことをお話ししたことがあると思います。私はこのパウロと同じように前に向かって進むことの大切さを教えられました。その牧師はこんなふうに教えてくれました。クリスチャンは後ろを振り返ってはいけない、前に向かってキリストを目指して一歩ずつ進んでいくことが大事なんだ。もしかしたら一歩前に進めないことがあるかもしれない、でもそういう時には半歩でも四分の一歩でもいいから、とにかく前に向かってキリストを目指して進みなさい、そういうふうに教えられました。しかし私はこの教えに加えたいと思います。もしかしたら四分の一歩も前に進めない、そんなことが、そんな時があるかもしれません。でもそういう時にはなんとかその場で持ちこたえて後ろに下がらないように踏ん張りましょう。自分の力ではそれはできません。でも聖霊なる神が 共にいてくださり支えてくださるはずです。そして最後に70周年宣言を確認したいと思います。70周年宣言は同じことを別の表現で記しています。一つは悔い改めの生涯。キリスト者の生涯は信仰と悔い改めの生涯である。キリストが私たちのうちに形作られるまで、私たちは何度でも主の十字架のもとに立ち返り、自らの罪を告白して悔い改める。キリストに結ばれている者は決して罪には定められない。私たちは許しの共同体である教会の中で癒されつつ、主の愛に支えられて再び立ち上がり、神の子らとして世に出ていき、福音の喜びを生きていこう。おのおのに与えられた飯と賜物に従って主に仕え、完成を目指して共に命の道を歩み続けよう。これが悔い改めの生涯としてまとめられているところです。ここでは何度でも悔い改めてキリストの十字架に立ち返ることを覚えさせてくれます。信仰者としての歩みにも失敗や挫折は必ずあります。一時的にキリストから離れるということもあるかもしれません。しかしキリストが私たちのうちに形作られるまで、私たちは何度でも主の十字架のもとに立ち返り、自らの罪を告白して悔い改める。70周年宣言はそんなふうに、記しています。またもう一つのこと、私たちの信仰の歩みは孤独の歩み、一人ぼっちの歩みではないということも教えています。許しの共同体である教会の中で癒されながら、またその愛に支えられ、主の愛に支えられ、また兄弟姉妹に支えられて、そして神の子らとして世に出ていくんだ。信仰共同体としての教会を許しの共同体である教会と表現します。私たちの地上生涯は主にある兄弟姉妹と共に歩む歩みであり、キリストの愛に支えられる歩みです。そのことも覚えたいと思います。互いに支え合うということです。で、70周年宣言の最後、一番最後は十字架から栄光へ心を高く上げようというテーマで記されています。神と隣人への愛のために、古い自分が砕かれていくことが十字架の道である。私たちは死に至るまで忠実であられたキリストの謙遜と従順に習うことにより、主の御霊によってキリストに似たものとされていく。十字架の道は主イエスが歩まれた道であり、必ずや復活と栄光の御国へと至る道である。それゆえ地上を旅する神の民は、苦難の中でも心を高く上げて天の故郷を熱望し、新しい天地をもたらす主イエスの現れを待ち望みつつ祈り願う。聖書ヘブライ人への手紙の12章 1節から3節を読みたいと思います。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。イエス・キリストを信じ信仰の歩みを続けている私たちの人生にも本当にいろんなことがあります。またいろんな時があります。心や体の弱さを覚える時、気力がなえて疲れ果ててしまう、そんなこともあるでしょう。しかしヘブライ人への手紙では、そういう時にこそイエス・キリストを見上げなさい、そう教えています。70周年宣言では、十字架の道は主イエスが歩まれた道であり、必ずや復活と栄光の御国へと至る道である。それゆえ地上を旅する神の民は、苦難の中でも心を高く上げ、天の故郷を熱望し、新しい天地をもたらす主イエスの現れを待ち望みつつ祈り願う。私たちもどのような時にもイエスを仰ぎ見て、そして心を高く上げて歩み続けていきたい、そのように願います。祈りましょう。愛する神よ、今朝は実会の一番最後の学びをいたしました。あなたが私たちに示しておられる、あなたに従う歩み、感謝の歩みの指針である実会、私たちは覚えながらも完全に全うする力のないものであることを覚えさせられます。しかしそれでもなお心を高く上げ、キリストに目を向けて、その歩みを一歩一歩進んでいきたいと願っていますから、どうか聖霊の助けが豊かに与えられますように。また信仰の共同体としての教会、兄弟姉妹の愛の交わりが、そのことのためにもよく用いられていきますように、私たちがこの地上の教会の交わりの中でお互いのために祈り合い支え合って、御国への道を一緒に歩んでいくことができるようにも導いてください。どうかそのために神の教会が一つ一つ、それぞれの教会が豊かに用いられますように心から祈ります。今週の一人一人の歩みの上に、聖霊の豊かな祝福と支えとをお与えください。感謝をして、尊き主キリストの御名によって御前にお祈りします。アーメン。